目には見えませんが、生きてここにおられる神の御声を聞きましょう。さっき朗読していただきました箇所、普通ゲッセマネの祈り、あるいはゲッセマネでの祈りと呼ばれます。イエス様が来られたのがエルサレム郊外のオリーブ山の山麓にあるゲッセマネという場所、おそらく、庭園、庭、あるいはゲッセマネというのは油絞り機という意味ですから、そこにたくさん書いているオリーブ油を、オリーブ油を絞る、そういう場所だったかもしれません。それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネというところに来て、36節にある通りです。この36節から46節を2回に分けて学びます。イエス様の十字架が近づいてきて、大変大切な内容がたくさんこうありますので、少し丁寧に学んでいくつもりです。この箇所についても祈りそのものについては次回に回したいと思いますが、一言だけ、イエス様はここで3回祈られたとあります。その祈りの言葉は39節の父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください、しかし私の願い通りではなく御心のままに、2回目は42節で父よ、私が飲まない限りこの杯が過ぎ去らないのでしたら、あなたの御心が行われますように。そして3回目は2回目と同じ言葉で祈られたとだけあります。この祈りのことは、特に第一の祈りはキリスト教の祈りを正しく考えるために非常に重要です。クリスチャンの生活というのは基本的に週1回礼拝に行くということに加えて、日々聖書を読んでお祈りをする、これが基本です。祈りについては次回丁寧に学びますが、その際にはこのゲッセマネでの祈りをそのものを学ぶとともに、さらにそれを元にして祈りについてもう少し掘り下げて学んでいきたいと思っています。さて、いよいよ近づいているイエス・キリストの十字架の死、これは全ての人を救いたいという神の意志の表現、実現ですが、それは神の意志だから直線的にこうスーッと進むのではなくて、同時にこの実現には直接罪の本性をあらわにした人間たちの言動が複雑に絡み合っています。その典型がイスカリオテのユダの裏切りです。またペトロたち他の弟子たちの裏切りです。しかし他方ではイエス様の方がこのような弟子たちではあっても必要とされた、深い意味で助けを求められたということも見逃してはなりません。これが今日この箇所から学びたいことです。今日の箇所を言葉としてとりわけ難しいところはありませんが、まず節を追ってこの出来事の全体像の概略を学んでいきます。それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネというところに来て、私が向こうへ行って祈っている間ここに座っていなさいと言われた。ペトロ及びゼベダイの子2人を伴われたが、こうあります。イエス様はかなりの人数の弟子たち、12弟子、最側近の12弟子だけはなく、かなりの人数の弟子たちではあったと思います。 彼らと一緒にゲッセマネのあるところまで行かれたのですが、彼らをそこに留め置いて一人祈るためにさらに先に進まれます。これまで通常祈る時には一人だったのではないでしょうか。と言いますのも、6章6節、マタイによる福音書6章6節の死の三条の説教の一節の中に、だからあなたが祈るときは奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れた戸を見ておられるあなたの父が報いてください。まあ、こうありますから。ただこの時には3人の弟子たち、これはペトロとゼルダイの子2人というのはヤコブとヨハネです。この3人を伴って先へ進まれる。なぜこの3人なのか。他にも例えば17章にありますいわゆる三条の変貌の出来事の際もこの3人だけを伴っていかれました。まあ、エコヒーとは思いませんが、弟子として重んじておられるのは確かです。一体何を見て何を基準にしてなのか私もよく分かりません。ただなぜこの時はイエス様を一人ではなく三人を伴われたのか、これが考えるべき大切な点です。その時悲しみもだえ始められた。そして彼らに言われた。私は死ぬばかりに悲しい。ここを離れず私と共に目を覚まして言いなさい。37、38節。一体何が起こったのでしょうか。何を思われたでしょうか。このイエス様の様子は普通ではないですね。非常に苦しいと悲しい。私は死ぬばかりに悲しい。まあ、こういう訳でもいいのですけれども、別の個人の訳では心がめいって死にたいくらいだ。まあ、この方が実感のこもっているような気もします。ともかくそんな風にイエス様が言われるくらいです。まあ、いろいろ考えてもこれはどうしても迫っている死、十字架の死を思って以外は考えられません。そのことは次の節でイエス様が杯という言葉を使っておられることからも分かります。この杯を私から過ぎ去らせてください。この杯というのは旧約聖書では苦しみとか死を意味する比喩です。さらにこの箇所の最後の部分45節には時が近づいたとあります。この時というのは神の救いの意思の実現される時ということです。つまりイエス・キリストの十字架の死の時という意味です。人の子は罪人たちの手に引き渡される。これはこれまで3回出てきた死と復活の予言がいよいよ実現するという意味です。38節で私は死ぬばかりに悲しい、ここを離れず私と共に目を覚ましていなさい。ちょっとこのここを離れずという言葉の内容が分かりにくいんですが、これはそのここを離れずというのは私にそれ以上近づくなではなくて遠くへ離れ去るの方です。私と共に、これが重要です。39節、少し進んでいってうつ伏せになり祈って言われた。父よ、 できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願い通りではなく御心のままに。少し進んで、まあこうありますけれども、せいぜい数メートル先、うつ伏せになる、まあ、こういうイエス様の祈りの際の姿勢を具体的に記す箇所はあまりありません。そしてその後半に括弧の部分ですが、イエス様の祈りですが、おそらく実際の祈りはもっと長く、これは単にその腰ですが、逆に重要な点が際立っています。父よ、つまり父なる神という呼びかけで始まる。これは私たちの祈りでもそうです。そうして率直な願いが続きます。この杯、十字架の死という苦しみを取り去ってください。イエス様の率直な願いは、その苦しみを避けたい。人間的にはよく理解できますけれども、このためにこそ神の子イエスはこの世界に来られたのではなかったでしょうか。このことはまた後で改めて考えます。しかし最後は、自分の思いではなく、あなた、つまり父なる神の思いが実現しますように。ですから、この前半の部分の願いからこの後半の部分、この間にはイエス様の心の大きい変化があるということがよくわかります。それから弟子たちのところへ戻ってご覧になると、彼らは眠っていたので、ペトロに言われた。あなた方はこのようにわずか一時も私と共に目を覚ましていられなかったのか。誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っています。心は燃えても肉体は弱い。40、41節。ところが私と共に目を覚ましていなさいと言われていましたのに、3人は眠りこけていた。この時実は深夜です。で、深夜だから当然だとしかしながら言っていいのでしょうか。この41節の心は燃えても肉体は弱い、でむしろ思いはその気であっても肉体が弱いものだ、だから貫けないというくらいの意味です。42節。さらに二度目に向こうへ行って祈られた。父よ、私が飲まない限りこの杯が過ぎ去らないのでしたら、あなたの御心が行われますように。これも実際のお祈りの骨子でしょうが、大事なことは最初の祈りと変わってきています。自分の思いが実現するようにということは背後に退き、神の思いが実現するようにということが中心です。43節。再び戻ってご覧になると、弟子たちは眠っていた。ひどく眠かったのである。3人のところにまた戻ってみられると、また彼らは眠っていた。44節。そこで彼らを離れ、また向こうへ行って、3度目も同じ言葉で祈られた。イエス様は再度少し離れて祈られた。その祈りは第二の祈りと腰が同じとあります。神の思いの実現が祈りの中心だということは変わりないということでしょう。そして45、46節。それから弟子たちのところへ戻ってきて言われた。あなた方はまだ眠っている。 休んで時が近づいた。人の子は罪人たちの手に引き渡される。さて行こう、見よ、私を裏切る者が来た。戻ると弟子たちはまだ眠っていますけれども、今はもう敵の手が迫っている。行こうというのは敵、そしてその後に待っている死に背を向けない、前進するという意味です。そして向こうにはイスカリオテのユダを先頭に武器を持った敵たちの姿が見えてきました。さて改めて全体からイエス様がこの3人を最後まで同行させられた意図を考えます。この3人の終始眠りこけている様子、夕食後、しかもこの夕食というのは杉越の食事ですからかなりごちそうです。あるいはまたもう深夜だから当然だと簡単に言うことはできません。この数日、特にさっきの夕食時の雰囲気、そしてイエスの言葉、人の子は聖書に書いてある通り去っていく、24節、何か起こる、危険な大きなことだと皆感じたに違いありません。そしてついさっきのあなた方は皆私につまずくという不気味な予告、31節、弟子たちは相当緊張していたはずです。そしてあのような予告をされたからこそ、逆にイエス様に絶対についていくという気持ちになっていたのではないでしょうか。けれど思いはその気であっても肉体は弱い、彼らは眠ってしまった。文字通り眠ったのでしょう。しかしただ身体的に眠ったのではないと思います。ルカによる福音書の並行箇所、最初3つの福音書は特に非常に構成も内容も似ていて、同じ記事をそれぞれが書いているわけですが、大体同じですが少しずつやはり著者が違うわけですから表現が違います。ルカによる福音書の並行箇所22章の44節には、イエスの血が、イエスの汗が血の滴るように地面に落ちたとあります。それを彼らは間近で見ています。だからむしろ魂が眠った、霊的に眠ったとしか言いようがありません。言い換えますと、イエスの死が自分のこととして自分のためだと考えられないとき、人は自分の身に被る苦しみには敏感でも、他人の苦しみ、世界の苦しみには鈍感になる。もちろん普通の感覚の持ち主なら、誰でも苦しんでいる人を見てかわいそうだ、助けてあげたいと思うでしょう。これは尊いことです。けれども自分に余力がある限りでしょう。自分に切羽詰まって余力がなくなりますと、まず自分を何とかしなくてはと思います。そしてこれが当然普通と考えます。けれどもそう考えると、それではイエス様の生き方が理解できなくなります。イエス様は十字架の上で自分の助けを求めてではなく、自分を苦しめている者のために神に祈られた。イエスの死を自分のこととして考えるというのは、普通物を考える心の働き、理性と言ってよいでしょうが、それではできない。人の内面の最も奥底で神に対して歪んだ人間性に 聖霊が御言葉を用いて働きかけられる時だけです。これがキリストは私たちの罪のために死んだの意味です。その完全実現はまだでも、イエス様が弟子たちに終始教えられたのはこのことではないでしょうか。魂を神から離そうとする歪んだ人間性の誘惑に負けないよう、魂の目を覚まし続けられるよう神に祈り続けなさい。41節。神を拒む人間性を抑えて神とつながり続けるためには祈りが欠かせません。ただこれまでの弟子たちとの生活からイエス様は彼らがどんなに霊的に惑んだ状態か、眠った状態か、まだ無自覚か、そのことをご存知のはずです。なぜこの時こんな弟子たちを同行させられたのか、自分が悩み苦しむ姿を彼らに見せられる、もういてもいなくても同じではないか、むしろいない方が祈りに専心できるのではないかと考えてしまいます。一人密室で祈れと教えられたイエスです。この時こそ十字架の死を前にして父なる神との一対一の祈りが最も必要なはずです。人間の死への恐れはこの世界を永遠に去るという恐れ、未知の世界に行ってしまうという恐れ、無になるかもしれないという恐れ、死に伴う苦痛への恐れというだけでは説明できません。神から分離する、命の源である神から分離する、つまり霊的命の死への恐れが根本にあります。イエスは十字架の上で、我が神我が神どうして私を見捨てられたのですかと叫ばれました。27章46節。その必要などない、いやもっともそれにはふさわしくない神の子イエスが死ぬ、イエス自身こそ誘惑に陥らないよう目を覚まして祈り続ける、そういう時ですのに無理解な弟子たちがいて一体何の役に立つのでしょうか。かえって邪魔ではないのか。けれどもイエスは言われます。ここを離れず私と共に目を覚ましていなさい。38節。ここにイエス様が霊なる神、その神の子であったにもかかわらず真の人間の心身を取られたことが明確に表れています。とともに祈りの友というものの大切さがどこよりもはっきり教えられています。真の人間だから誘惑を誘惑と感じる、しかも罪のない人間だから誰よりも強く誘惑を誘惑と感じる、いや罪のないイエス様に誘惑ってないんじゃないかと逆に考えがちですが、そうではありません。私たちだって多少汚れた空気の中に住んでてもしばらくすると慣れますよね。けれどもそんな空気でもきれいな空気の地方から来た人が来たら、うわこれはたまらないと思うでしょう。同じです。罪のない人間だからイエス様は誰よりも強く誘惑を誘惑と感じることができてし感じてしまう、だから死を避けたい、けれども避けられない、 まあ、ここではほぼ絶望感に近かったのではないかと思います。そんな時イエスは共にいて祈ってくれる仲間を求められた。これがここの大切な点です。彼らは実に頼りないけれども、イエスは対等な信仰の友と見ておられる。頼りないけれどもイエスは彼らに心を開いておられる。彼らはともかく長くイエスに従って共に生きてきた弟子でした。私たちも共に礼拝に集う人々に対して、一体誰が真の信仰者なのかとか、他人の信仰をあれこれ批判する、裁く、そんな必要はありませんし、すべきではないでしょう。イエスは皆に私と共に目を覚ましていなさいと言われるでしょう。特に祈りについて、密室の個人の祈りは不可欠ですが、それでは補えないことが共に祈るということです。共に祈るとき心を開く、共に心を開くことこそ共に祈ることの大切な価値の一つです。イエスはここで彼らを祈りの友として扱われた。そして心を開かれた。イエスが人間だから。そして彼らに私のために祈って支えてくれと願われたに違いありません。イエス様でさえこうですから、私たちに共に祈ること、そして祈りの友がどんなに必要なことか改めて覚えさせられます。アーメン。祈りましょう。